暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は国保予防課から増田さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はどんなお話になりますか。
はい、今日は、生後5ヶ月から1歳半までの離乳食と1歳半から小学校入学までの幼児食についてお話をしたいと思います。
離乳食と幼児食、
はい、
子育て僕もしている時は、
はい、
なんかいろいろと勉強したような記憶もあるんですけれども、はい、もうすっかり忘れちゃってますね。まあでもいずれ孫がとか、
そうですね、
そういうことを考えたりもすると決して勉強しておいて損はなさそうなので、
はい
はい、今日はいろいろと伺っていきます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、最初に離乳食についてです。
はい、
離乳食といえばこうドロドロしていて赤ちゃんが食べる食事のことを思いますよね。
うん、
はい、離乳食は成長するとともに母乳や育児用ミルクだけでは不足してくるエネルギーや栄養を補うために、授乳期から幼児食に移行するまでの過程において与える食事のことを言います。
はい、
栄養面だけではなく飲み込む、噛み切る、噛むなどの食べる動作を離乳食を通じて練習していきます。
うん、母乳ってなんか完全栄養食というか、はい、赤ちゃんはもうそれだけあればって思いがちですけど、そうではないってことなんですね。はい、
そうですね、だんだんに大きくなるにつれて足りなくなってきますね。
うん、
はい、離乳食は月齢ごとに硬さや大きさ、使える食材など気をつけるポイントが異なります。
はい、
小さなお子さんがいるお母さんやお父さんだけではなく、これから子育てをする若い人やお孫さんのお世話をするおじいちゃんおばあちゃんにもぜひ離乳食について学んでいただきたいです。
はい、確かにね、はい、おじいちゃんおばあちゃんが子育てされてた頃と、
うん、
いろんなこう常識だったり、
そうです ね
手軽に手に入る素材なんかも多分変わってますもんね。
そうですね、昔とは結構変わってますので、う
ん
う
ん、はい、
はいはい、それでは離乳食の進め方についてお話ししていきます。離乳の開始時期としては生後5、6ヶ月頃になります。
はい、
離乳食を始めるタイミングとしては、首の座りがしっかりする、支えてあげると座れるようになる、と食べ物に興味を示すようになるなどが始める目安になります。
うん、
とこれらは生後5、6ヶ月以降に見られます。
これは個人差があるというか、
はい、
まあ、食べ物に興味を持ってくれれば分かりやすいは分かりやすいんですけど、
はい、
そうじゃない子もいるということですか。
まあそうですね、まあ、大体これが見られるのが5、6ヶ月ぐらいですよってことなので、まあ、個人差もあるんですけれども、うん、まあ、食べ物を見て興味を示すっていうのがこうお母さん食べてるのとか見て美味しそうだなってじーっと見てたり、
はい、
そういう仕草のことを言いますね。
まあ、赤ん坊ってでも何でも口に
入れ
ますので、見極めは難しいところありますよね。
難しいところはありますね。うん、はい、最初は1日1回つぶしがゆを離乳食用のスプーンで一さじ与えることから始め、少しずつ量を増やしていきます。はい、硬さはヨーグルトくらいにしましょう。
つぶしがゆというのは、はい、これはお米のおかゆを、
そうですね、
おかゆ
をつぶして、はい、こうちょっとすり鉢みたいなので潰したものを与えてくださいというところですね。
うん、
で、硬さはヨーグルトくらいのこうドロドロした状態にするといいです。
はい、
と潰しがゆの食べる量が増えてきたら野菜、芋、果物を、でさらに慣れてきたらお豆腐や白身魚、 とは固ゆでした卵の黄身などの種類を増やしていきます、うん、と離乳食は調味料などで味付けは必要ありません。とおかゆおかずも素材のままの味で大丈夫です、離乳食が始まって1ヶ月過ぎた頃から1日2回食にしていきます。
これ味付けをいらないというのは、はい、やっぱ赤ちゃんの口の中ってそういう刺激だと思っちゃうってことですか。
まあ、そうですね、それもありますね。あとは結構あの内臓があまり発達してないので、はい、ちょっとこうしょっぱいものとか入れてしまうと結構負担かかってしまうんですね。まだ
そうかそうか、味覚だけじゃなくて。
そうですね、まあ、味覚はこうやっぱり刺激が強すぎるものだとびっくりしちゃうのもありますね、うん、
内臓がね、はい、まだできてない。確かにそうですね、
は
い、
そうなんです。
はい、最初ってその飲み込むこともなかなか、
そうですね、
ね、口に何て言うんでしょう、こうスプーンを口に入れてあげて、うん、食べ物だけ取り出すっていうのが難しいんですよね。
そうなんですよね、結構こうあの口の周りにベロベロとこうついちゃったりしてるので
全部出します
ね、全部こうベーって、はい、あーみたいな、はい、そうなんです。はい、で先ほど卵の黄身についてお話ししたんですけれども、はい、卵の黄身は以前こう初期のうちは食べさせませんでした。でも今は生後5、6ヶ月頃から加熱した黄身を少しずつ与えることが推奨されるようになりました。
あ、そうなんですか。はい、はい、
卵はアレルギーが多いので怖いと思う方もいますけれども、うん、アレルギーを心配してこう特定の食べ物の摂取を遅らせても予防できる根拠がないとされています。月齢ごとに合った食材を与える必要があります。
そっか、あんまりちっちゃいうちにあげちゃうとアレルギーになりやすいっていう、それが迷信に近かったということなんですか。
まあ、そうですね、あの科学的根拠はないとされているみたいです。逆に今のところは
逆に栄養価を考えたら早いうちからあげた方がいい、まあ、ということですね。
はい、うんうん、はい、で初めて口にする食材はお子さんの体調のいい時で、病院の空いている平日の昼間に食べさせるようにしましょう、
はい、
もし食べてみてジンマシンが出たりしたらとすぐに病院に行けるようにするためです、
うん、
また初めての食材を食べさせる時はごく少量ずつ与えるようにしましょう。
なるほど、
はい、また以前は離乳食の開始の前に果汁を与えるようにしていましたが、うん、今は食欲低下や虫歯への影響があるので与えないようにと変わっています。発熱や下痢などの症状がある時以外はと、あとはイオン飲料を飲ませることも控えるようにしましょう。
なるほどね、はい、これいやうちも多分僕覚えてる限り、はい、一番最初にあげたのって果汁だった記憶があります。
そうですね、はい、私もあの多分あの赤ちゃんだった時の時代、はい、母があげたそうです。
うん、
その時代20年そこそこ前ぐらいはあげてたみたいですね。
そうか、これ食欲低下っていうのはカロリーが高いからっていうことですか。
やっぱこう酸味とかもあるみたいですね。
なるほど、
はい、
そうかそうか。あとまあ今聞いてハッとしたのは病院の空いてる平日の昼間、
はい、
そこに初めての食材は
そうですね、
当てましょうってね、
はい、
確かにですね。これ
そうです、
おじいちゃんおばあちゃん晩ご飯の時にあげないようにね
そうです ね、そこはちょっと気をつけていただきたいですね。
お願いします、
はい、お願いします。はい、で生後 7、8ヶ月頃になると離乳の中期に入り食べることのできる食材が少しずつ増えていきます、
はい、
と魚が白身魚から赤身魚が食べられることができるようになったり、
うん、
あとはお肉も使えるようになります。と硬さは舌で潰せる硬さになります。
まだ歯は生えてないですもんね。
そうですね、うん、だんだんにこうあの何本か入ってくるかなってくらいですけれども、
これ白身魚が最初は良くて赤身とかお肉がこの頃になって大丈夫というのは、
はい、
これもやっぱり内臓の関係なんですかね。
そうですね、あと赤身のお魚っていうのがあのヒスタミン中毒の関係もあるので、
はい
はい、なので、まあ、最初はやっぱこう白身魚とかでだんだんにこう慣れていって、で赤身のお魚っていう風に家庭を組んだ方がいいかなと。
ヒスタミン中毒、
はい、
知らないこといっぱいありますね
ちょっとアレルギーみたいな症状が出てしまうんですね、
は
い、
うんうん、まあ用心するに越したことはないですもんね。
あ、そうですね、うん、はい、あとは生後9から11ヶ月ぐらいになると1日3回食になります、
はい、
歯茎で潰せるぐらいの硬さになってきます。この頃から手づかみで食べるなど自分から食べる意欲が出てきます、
うん、
食べ物を触ったり握ったりすることで硬さや食感を体験し、 食べ物への関心を持ち自分から食べようとする行動につながります。
はい、
手づかみで食べることができるように小さなおにぎりやおやきなどを食事に取り入れるようにしましょう。と、手づかみ食べは周りが汚れたりと時間がかかってしまいますが、手づかみ食べを十分にさせることでスプーンやフォークを上手に使って食べられることにつながっていきます。
うん、確かにこの自分で手に持って食べ始める時期って、うん、全然口入らないし、
そうなんですよね、
ほとんどこぼすし
そうなんです。
後片付けも考えるとついつい、ね、大人がやってあげたくなっちゃいますけど、
うん、そうですね、
この時期は時期で大事なんですね。
そうなんです、ある程度させるということも大事なんですけれども、うん、
だいぶなんかあの、うん、思い出してきました。
で、生後12ヶ月18ヶ月ぐらいになると離乳食も完了期に入り、形のある食べ物を噛みつぶすことができるようになります。うん、またエネルギーや栄養の大部分が食事から取ることにできるようになってきます。
はい、
と、食事の他には3回で1日、1から2回のおやつが必要になります。
うん、
おやつの内容については後ほどお話をします。と、手づかみで食べて前髪で噛み切る練習をし、一口量を覚えていきます。
はい、
よく噛んで食べられるような調理の工夫や、あとは声掛けも とても大切です。
赤ちゃんって最初の頃その食べられる時に食べさせてみたいなのを、うん、やっぱどうしてもね親ってこう、
そうですね、
なっちゃいがちですけど、1日3回習慣づけるというのも大事なんですか。
はい、そうですね、はい、あのやっぱりこう3回の食事、ここへこうあの将来のやっぱりこう食習慣にもつながってきますので、
はい
はい、3回なるべく食べることがいいかなとは思います。
うん、
はい、また牛乳を飲み物として与えるのは1歳を過ぎてからが望ましいと言われています。
はい、
哺乳瓶ではなくもうコップから飲むようにしましょう。
この哺乳瓶をやめましょうという理由はどういうことですか。
やっぱ歯の、あの影響もあってやっぱこう前歯が生えてくるので、はい、
うん、
こういつまでもこう哺乳瓶を使っているとこうちょっとこうあの前歯があの生え方が良くなくなったりとか、 あとこうすり減ってきたりとか、
はい、
やっぱりするので、ただ何こうもう哺乳瓶を卒業してコップから飲む練習をする必要がありますね。
哺乳瓶じゃなくても、はい、なんかこうストローのついてる蓋付きのコップあるじゃないですか。
あれでもいいと思います。
あれでも大丈夫なんですね。
あれも大丈夫です。
なるほど。
はい、とは注意事項として、はちみつは乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるので1歳過ぎるまでは与えないようにしましょう。と、食品にははちみつを使っているものもあるので原材料を見てから買うようにしましょう。
なるほど。
はい、
ね、まあいろいろとちょっと僕忘れてたことあとはアップデートできてないこと、
はい、
いろいろとありましたけど、やっぱりこの地域ご両親だけじゃなくて、
そうですね、
ね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんとか周りの親戚とかとの交流も多いところですから、
そうですね、
ついつい可愛いからってね、
はい、
自分も含めてね、
や
らないように気をつけていきたいと思いますが、
はい、
ということで、はい、一旦ここでブレイクをさせていただいて後半にまたお話を伺おうと思いますが、
はい、
増田さん2回目ということで、
はい、
まあ、この番組の仕組みはもう
はい、
お分かりかと思いますが
、はい、
ここでですね、はい、増田さんの好きな二戸の場所や景色伺って、はい、そこで聴きたい曲を、みんなで聴いていこうという時間になるんですが、
はい、
今回は
そうですね、今紅葉だんだんにこう紅葉していく時期なので、
うん、
やっぱりこうあの二戸は自然が多いので、あっちの
あっちってどこだろう
あの拝
み、はいはい、
あの辺りがすごくあの綺麗なので、
うん、
はい、いつもこうあの車運転しながらあそこ の, あの紅葉を見るの楽しみにしてました。
馬仙橋とか
馬仙橋、そうですね、うん、思い出せなかったすみません。
いや、思い出せてよかった、
はい、
まあ、そんなね、馬仙橋の景色を眺めながら聴きたい曲は何しましょうか。はい、
そうですね、ウーバーワールドでザ・オーバ
ー。最後まで嘘ついて待て、一人になろうとするんだね。何もかも嫌になってしまうほど自分のことを知りすぎてるから、いつからか僕はもう逃げようとしてた。
暮らしのラジオ、今回は国保養蜂家増田さんにおいでいただきまして、前半では離乳食についていろいろとお話を伺いましたが、はい、後半はどうなりますか？
はい、後半は幼児食についてお話をしていきます。
はい、
幼児食というのは1歳半から6歳未満が食べる食事のことを言います。
うん、
離乳食から大人の食事に移行する、大事な時期になります。また将来の食の基礎を作る時期でもあります。
はい、
幼児食へ移行したら食事から栄養を取れるように意識するようにしましょう。
幼児食っていう言葉自体があんまり一般的じゃないですよね。
そうですね、一般的ではないです。離乳食よりかはちょっとこうマイナーな感じですけれども、
まあでも確かにその時期にしっかり好き嫌いなく食べさせる習慣って大事ですよね。
そうですね、
はい、いろいろと僕も後悔していることがたくさんありますので、
はい、
改めてじゃあちょっと教えていただこうかと思います。
はい、幼児食への移行が完了し、と3歳までの食事のポイントです。
はい、
と奥歯も生えてきて様々な食材を食べることができますが、子どもの噛む力に合わせて硬さや形状を変えていく必要があります。
うん、
と手先が器用になってくる頃なので、スプーンやフォークの練習をするようにしましょう。
はい、
子どものやりたい気持ちを尊重するようにしましょう。また調理法や味付けを工夫し、毎日幼児食を変化させることが必要です。
うん、
ただし味覚も発達途中ですので、薄味を心がけるようにしましょう。
これ2歳から3歳ってイヤイヤ期みたいに、
ね、そうなんですよね、
言われるので、
はい、
全然食べてくれなかったりとか、
はい、
食事のわがままも多い時期だった記憶があるんですけど、
はい、そうですね、
ここの大切なのはこうやっぱ興味をしっかり持たせるということですかね。
そうですね、やっぱりどうしてもこうイヤイヤするときはもうしょうがないと思って見守ってもらえるといいのかなと思いますし食べれるときにちゃんと食べて、
うん、
食べれないときはもうしょうがないと思ってしまった方がいいのかなと思います。はい、はい、
毎日なんか果物ばっかり食べさせてた記憶がありますね。
はい、これは嫌、あれは嫌、これがいいって、うん、まあ、なんかブームもありますし、
ね、
はい、どうしてもそうなってしまうんですけれども、食べれるとき食べるのは一番いいと思います。
はい、はい、分かりました
。はい、3歳から5歳までの食事についてお話をします。
うん、
3歳を過ぎると食欲も増して上手に食べることができるようになります。また乳歯も生え揃ってくるので硬いものも上手に噛めるようになります。
うん、
食事の内容も理解できるようになるので、子どもと食材のお話をすることで食育にもつながりますし、食事の時間が楽しくなります。
はい、
あとはお箸の練習もするようにしましょう。そしてあと食事のマナーも理解できるようになってくるので、いただきます、ごちそうさまなどの挨拶の他にも、お茶碗を持って食べるとかなどの簡単な食事のマナーも教えるようにしましょう。
うん、
ただし食事の時間に叱られると食事が楽しくない時間だと思ってしまうので、なるべく叱らずに教えてあげるようにしましょう。
はい、まあ、これは大人もそうですよね。
そうですね、
食事は楽しく食べたいですもんね。
はい、まあ、どうしてもやっぱりこう叱ってしまうんですけれども、うん、ですけれども、まあ、なるべくこう教えてあげるように、これはこうした方がいいよとか、お箸を持つとかっこいいよねとかっていう感じで教えてあげるといいのかなと思います。う
ん、まあ、あと3歳過ぎると保育園とか、はい、子ども園にね行かれるお子さんも増えてくるますからね。
はい、
そういったところでのそのいろんな食事の話なんかもね、はい、できるといいですよね。
は
い、
そうですね。はい、また、子どものおやつについてです。
はい、
子どものおやつには注意が必要です。3回の食事では十分に栄養を取ることができないため、おやつで不足する栄養を補います。
うん、
おやつといえばチョコレートとかスナックなどのお菓子を思い浮かべるかもしれませんが、食事の一部になるようなものと考えていただければいいと思います。
はい、
好ましいおやつとしては牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、おにぎり、あとは菓子パンではない、ロールパンとか食パンなどのパン、果物などをあげるようにしましょう。
うん、
3歳未満は、1日2回、3歳から5歳は、午後に1回程度必要になります。
はい、
食事と食事の間がなるべく2時間以上空くように与えるようにしてください。
はい、これおやつを積極的にあげるようにしましょうというのは、
はい、
やっぱり1回の食事、
はい、
小さい子どもはしっかり食べられないってことなんですか？
そうなんですね。やっぱりこう胃の内容量もこう多くないという感じなので、
うん、
やっぱりこう1回の食事ではこう十分にこう栄養も補えないし、あと成長もすごく著しいので、
はい、
その分こうエネルギーが足りないということもあるので、その分をこうおやつの時間、例えばこう3時のおやつとかって言いますけれども、
はい、
ちょうどやっぱり保育園でも3時におやつあげてるんですね。
うんうん、
そこでこう食事のこう一部になるようなおやつとかをこう与えるようにしてます。
はい
はい、
あとこの小さい子どもにおやつ、はい、まあ、さっきねお菓子の話出ましたけど、うん、例えばチョコレートとか、
はい、
その化学調味料がたくさん使われてるスナックは、うん、あげないようにしてる親御さんって今いろいろいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。はい、
やっぱりチョコレートとの出会いとかって遅い方がいいんですかね。
まあ、好ましいのは遅い方がいいとは思います。やっぱりこう、うん、覚えてしまうとすごく甘くて美味しいので、う
ん、ね、
これ欲しいってすごい思ってしまうんです ね。
本当にそうなんですよ。
はい、
チョコしか言わなかった時期があります。
はい、実は私もそうでした。チョコの出会いがちょっと早いとそうなってしまうので、はい、まあ、なるべくはまあ遅らせた方がいいのかなとは思うんですけれども、
まあ、その時期はご両親もちょっと、
まあ、うん、気をつけるように、
ね、目につくとこでは食べないっていうね。はい、
まあ、もし食べたいってなったら個数を決めてルールをこう設けるといいのかなと思います。
うん、はい、
はい、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんが孫の人気を、ね、
そうなんです、
取りたくてあげるっていうのがよく聞きますからね。
はい、そうなんです。結構お母さんの悩みで本当はあげたくないのにっていう人がいらっしゃるので、うん、はい、
そこはご家族よく話し合っていただいてね。
は
い、
そうですね。はい、あともう一つ、ジュースも注意が必要です。
ああ、なるほど。
はい、ジュースはお砂糖たくさん入っているので、たくさん飲んでしまうと肥満や虫歯の原因にもなります。
うん、
なるべく普段の水分補給は水か麦茶などにするようにしましょう。
はい、
はい、
ドラッグストアとかに行くと、はい、幼児用の小分けになってるジュースとかあるじゃないですか。
そうですね、ありますね。
あれだったらいいんじゃないかって思っちゃいがちですけど、
うん、
やっぱりあれも糖分は多いっていうことですよね。
そうですね。一応他のジュースと比べると多分薄めにできてはいると思うんですけれども、うん、まあ、やっぱりこうその甘い味がやっぱりこう子供って大好きなので、
はい、
やっぱりそればっかりこう欲しくなってしまうと、ジュースはこうそれこそ先ほど言ったように肥満、お砂糖が多いとこうちょっとこう子供の肥満もこう問題になってくるので、
うん、
肥満の原因にもなってしまいますし、あとは虫歯ですね。
はい、
結構子供の乳歯は弱いので、砂糖が多いとこう口の中がこう酸性に傾いてしまうので、
はい、
虫歯ができやすくなる原因にもなってしまいますので、
うん、
ちょっと 幼児用でも少し気をつけた方がいいのかなと思います、
はい、あとなんかシュガーラッシュって、
うん、
あの寝るなある程度前にお砂糖をあげちゃうと興奮して寝なくなるなんて、
うん、そうなんですよね。
やっぱあれは本当なんですか？
それは本当ですね。やっぱりこう血糖値の問題とかもありますし、やっぱりこうあと消化器官がずっとこう働いてて、
はい、
そうするとこう興奮してどうしてもこう寝れなくなっちゃったりとかするので、なるべくは寝る前はもうあの甘いものとかはあの大人もですけれども、はい、控えた方が興奮して寝ないかなと、寝れないとかっていうことはないのかなとは思うんですけれどもね。
わかりました。糖分大事ですね。
はい、はい、二戸市は子どもの肥満も多く、小学校に入る前からでも肥満のお子さんもいます、
はい、
子どもの肥満は大人になってからも生活習慣病になりやすくなります、
うん、
子どもの時から食生活は気をつけなければいけません。3食しっかり食べ、お菓子やジュースを取りすぎないよう気をつけ、体を動かしたくさん遊ばせましょう。
やっぱりどうしても車での移動多くなりますし、
そうですね、
冬の何ヶ月間は外で思いっきり遊べないですもんね、
う
ん、
そうなんです。やっぱそういった背景もあって、結構あのこの県北地域、二戸市以外でもこうあの岩手県の県北地域は子どもの肥満が多いっていうのがちょっと問題になっています、
うん、より一層じゃあその糖分の過剰摂取は気をつけないといけないですね。
そうですね、
はい、はい、
市の事業として乳幼児健診、離乳食教室、栄養相談、乳幼児施設での食育教室を行っています、
はい、
今年はコロナウイルスの影響で教室はあまりできていませんが、個別の相談などは受け付けています。もしお子さんやお孫さんの食事のことへ悩みがある方はお気軽に二戸市総合福祉センターまでご相談ください、
うん、
出前講座では乳幼児食の講話や調理実習を受け付けていますので、ご希望の方は二戸市役所の公民連携推進課までお申し込みください、
はい、
講座の日程や時間、会場、内容、経費など相談の上で決定いたします。ただしコロナウイルス感染拡大の状況によってできない場合もありますので、ご了承ください。
はい、わかりました、今日はここまで乳幼児食についてということでお話を伺ってきましたが、
はい、
まあ、おそらくですけど子どもが100人いたら100人違いますもんね、
はい、そうですね、
まあ、それぞれの家庭環境もあるでしょうから、うん、確実な正解って多分ないと思うので、
ないですね。
そういったことも含めてお気軽に相談させていただいて大丈夫ですか？
もちろん大丈夫ですので、
はい
はい、お電話いただいたり、あの来所していただいても大丈夫ですので、
はい、
お待ちしております。
わかりました、はい、まあ、子育ての悩みってね、なかなかいろいろ相談しにくいと思いますので、
う
ん、
ね、そうですね、う
ん、ぜひお気軽に、はい、増田さんにお話を聞いてみてください、
はい、
はい、ということで、今日増田さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。